おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さてちょっと大きい話をしますが、これもなかなか面白い話です。結局教育とは一体何か、ちょっとわからないことがあったらちょっと知ってそうな人を見つけて、その人とコミュニケーションを取って進路を選択していくという、この能力なんだと。つまり教育の本質はコミュニケーション能力だ。これはちょっと具体的な例を挙げましょう。コミュニケーションの教育、教育とはコミュニケーションである。ヨーロッパでは自由七科、文法、習字、論理、算術、幾何、天文、音楽、これが大体7科目人間が学ばなければならない、教科だそうであります、はい、ね、グラマー、文法から始まってる、ところが東洋では孔子の六芸と読むのかな、6つ学ばなければならない、まずが礼、楽、写、御、書、数。礼とは礼儀の礼、楽とは音楽の楽、射、これは弓矢です。御、これはあの馬に乗ることですね、馬をコントロールする。そして書、文字を書くこと、一番最後が数、そろばん勘定ができること。孔子が一番最初に挙げた礼、この礼こそが実はコミュニケーションなんです。これは内田先生もいいことおっしゃってますね。内田先生がおっしゃってるのは、礼とは今ここに存在しないものとの関係を維持することであると。で、祭りの儀礼を知らぬと死者は災いをなすと。で、礼というのは、その、つまり死んだ人間とだってコミュニケーションが取れるぞっていう能力のことを礼っていう。だからお墓の前で何度頭を下げるかとか、他者とのコミュニケーションが取れるかどうかなんですね。カナさんにもってこいのいい話があるんだ。アグネスちゃんが言ってた話で、これまさしく孔子の例なんだね。ほら、四川大地震があったでしょ、
はい、
あの時にあの日本のレスキュー隊も出たでしょ、で、まあズバリね、ぶっちゃけで言うと、あの助かりそうなところは人民解放軍、中国自らがやって、ちょっと望みのな日本のレスキュー軍隊がかったところなんかに手柄なんか立てさせるもんかという力もあったかもしれない。だけどね、アグネスちゃんの言によればね、あの日本のレスキュー部隊が行ったら四川省の人一変したんだってね、対日感情が。なんだと思うかな、俺これ聞いて感動しちゃった。ほら、日本のレスキューの人の人たちって、俺たちは見慣れてるけど、例えば新潟で大地震が起こってちっちゃな子供を助けたじゃない、その後お母さんとその下の子供の泣き殻を引っ張り上げたでしょ。あの時に レスキューの人たちが運ばれていく遺体に向かって隊長がレーって言うじゃない、バッとみんな頭下げるじゃない、で、日本はレスキューの習慣として死者を見送るっていうことに関しては礼儀を持ってて、あの時も2体を収容した後、隊長が2つ並べて、レーって叫んだんだよね。したら、カンナが全員きちっとこうやって頭を下げたよ。それは本当に軍隊形式だよ。だけど、あれを見て視線の周りの取り囲んだ人たちに、スーッと涙が浮かんだ。それはね、人民解放軍もやってくれないんだって。死者に対する礼。で、それはね、四川省の人たちが死者に礼儀を尽くしてると、あの帝国主義の日本のレスキュー部隊は。それで2体が消えていくとき、黙祷っつって頭を下げて動き始めると、あの全員敬礼って敬礼するじゃない、敬礼は軍人そのものの仕草でしょ、ところがレスキューの人はその半分軍人がかった行為を取りながらも、礼として車に乗り込むまで挙手の礼を、敬礼を絶対やめないで見送るわけ、あそこから四川の人たちの間におえつが漏れたんだって。でそれは礼儀ですよ、これはあの意味軸も内田先生が言っている、死者とのコミュニケーションさえも教養としての礼儀を取っていれば、我々は死者ともコミュニケーションが取れるという。死者とコミュニケーションが取れるっていうことは、コミュニケーション能力がすごく高いことなんだっていう。だから、孔子がなぜナンバーワンに礼儀を持ってきたかっていうのは、わかるよな。
へぇ、それが礼なんですね。
そうそうそう。そして2番目が音楽。音楽ってわかるよね。 うん、音楽って言語によるコミュニケーションじゃないから、うん、例えば三味線弾けば言葉は通じなくても聞き惚れてくれるし、はい、楽器弾ける人って楽々と国境をまたぐじゃない。
そうですね。
な、中国の山奥に連れて行かれた石川さゆりがさ、田植えしながらあのおばちゃんたちにからかわれてさ、あんた歌手かいって言ってからかわれて村中の人が笑って、で石川さゆりってのがいい人だから、じゃあ一曲って言いながら五木の子守歌を歌うのよ。石川さゆりが歌う五木の子守歌っていいのよ。もう田植えしてる山岳民族のおばちゃんたちが棒立ちになってんのね。
へ
ー、まあ、ボンギリボーン。この時には文法じゃないんだよね、響きなんだよね、音楽な、
はい、
つまり何を歌ってるかわからないけども、音楽の音の響き、声の響きで楽々と民族や国境を越えるんだよな。こうやって改めてあの内田先生の教育論を取り上げると、
いやちょっと教育に対する考え方が
そうそうそう
そう、なんか違った、私違ってきたなっていう、
来週もまたもう一週だけ続けてみたいと思います。
お願いします。
来週またお付き合いください。この次また来週のまな板の上で。